真っ黒なお弁当。広島市の平和公園の中に原爆資料館があります。そこには原爆によって跡形もなくなった町の写真や焼けてボロボロになった服、熱で歪んだ瓶などが並べられています。出口のところには中身が真っ黒になったお弁当が木箱に入れられて展示されています。今から44年前の8月6日に原爆のために焼け死んだ中学1年生織免茂君のお弁当です。
お母さん、今日のお弁当は何ね？
大豆と麦と米の混ぜご飯です。めったに食べられない米の入ったお弁当に茂は大喜びです。
今日は中島町の建物疎開なんよ、お母さん。
大きな町が燃えてなくなってしまわないようにところどころ家を壊して広場を作り、空襲があっても燃え広がらないようにする仕事です。茂たちは夏休みに入ると毎日のようにこの仕事をしています。
瓦を剥がして針にロープをかけて引っ張るよ。なかなか倒れんのよ。でもメリメリって言って倒れた時は気持ちがええもんじゃねえ。アメリカをやっつけたという気がするんよ。
朝7時、今日も暑い一日の始まりです。
行ってきます。しげる、もしものことがあったらすぐに伏せるんよ。すぐに。
わかっとる。大丈夫。茂は弁当を振り上げて出かけました。さあ、君江ちゃん、あんたの番よ。母は幼い君江の手を取ります。さあ、あんよ。二歩ほどの間を空けると君江は目をまん丸にして一歩踏み出しました。
上手上手、君江、もう一度よ。ここまでおいで。
母はもう一歩下がりました。君江が笑顔で足を出しかけたその時です。母の背中の方で何かが光りました。君江の顔がさっと青白く変わりました。一瞬時が止まったかと思いました。その後いっぺんに深い海の底に吸い込まれるような感じがしました。我に返りとっさに君江を抱きしめうつ伏せになりました。そして後ろを振り向いた途端、
ドーン。
これまでに聞いたことのない音です。音がお腹を突き抜けたと思いました。窓が飛び、ガラスはじゃらじゃらと割れ、襖は紙切れのように部屋の隅まで飛び、家全体がミシミシッと揺らぎ、瓦がドスドスと鈍い音を立てて落ちます。
空襲じゃ、ばあちゃん。
庭にとんでもない爆弾が落ちたとしか思えません。母は左腕で君江を抱え、右手でおばあちゃんを引っ張りながら、やっとのことで防空壕の入り口までたどり着きました。ところが庭には何の跡もありません。空には飛行機の姿もないし、爆音も聞こえません。むしろ気持ちの悪いくらい静かです。あたりはどの家でも窓が外れ、瓦が落ち、人がぼーっ
と東の方を見ています。しげ子さん、あれ。お隣さんが指さします。丘の上に濃い灰色の雲がムラムラっと吹き上がるようにして膨らんでいます。何でしょう。見たことのない雲でした。真ん中からムクムクっと盛り上がっては外側へと広がり、青い夏空に昇っていきます。上の方は白く、下の方は灰色と炎が渦巻いているようでした。そしてその雲は、それまで眩しいほどに照りつけていた真夏の光を奪い、空は厚い雨雲に覆われたようになっていました。続いて、真っ黒い大粒の雨が激しく降り出しました。薄黒く濁った八幡川の川面を、魚が白い腹を上に向けて流れてきました。昼過ぎになると、大やけどをした人たちが次々にたどり着きます。どの人も服は焼けちぎれ、顔や腕の皮膚は垂れ下がり、肉がむき出しになっていました。大ごとですよ、広島は。何があったんですか。わからんけど大ごとですよ、火の海ですよ。峠を越えてきた人たちは誰も弱々しく返事をするだけです。母は不安に駆られ、同級生の高志の家へ走りました。お宅のお子さんは。うちでも心配で、探しに行きましょう。ええ、すぐに。あたふたと準備をしていると知り合いの人がやってきました。しげる君は友達四五人と帰りよったよ。よかった。高志の母だけ広島へ向かいました。その間にも火傷をした人たちがトラックでどんどん運ばれてきます。怪我の軽い人たちを5人引き受けることになりました。焼けた服を脱がせ、体を洗ってあげ、おにぎりを食べさせ、一段落したのは夜中の12時を過ぎていました。遅い遅いと思いながら、母はついうとうとします。自転車のきしむ音がします。角を曲がって家のところで止まりました。お母さん、痛いよと両腕を前に出して言うのです。腕の皮はむけて垂れ下がり、昼間見た人たちと全く同じです。母は飛び起き、戸を開けました。しげる、しげると呼びますが、声は吸い取られるように消えていきます。夢だったのか。しげる、どうしとるのよ。夜が明けてきました。母は水筒と帯を持って家を出ました。帯はしげるを背負って帰るためです。おじさん、しげるが帰らんのです。夢見たんです。きっと生きとります。私を待っとるんです。広島へ連れて行ってください。おじさんの自転車に乗って国道を走ります。焼け落ちた家はくすぶり、地面は熱くて熱が伝わってきます。ここから先は 自転車では無理です。二人は茂が朝言っていた中島町を目当てに歩き回ります。学生らしい死体が何百とありました。どれも防空頭巾もかぶらず腰のあたりに抱えるようにしています。茂、茂、一人ずつ確かめるように覗きますが分かりません。たくさんの死体をかき分けていると人間の死体が一本の棒のようにしか感じられなくなっていました。日赤病院のところで女学生が茂子さんの足をつかみました。おばさん、水、水を、振り絞るような声でしたがやがて動かなくなりました。その日はとうとう茂を見つけ出すことができずに夜の十時ごろに帰ってきました。水筒の水を流しに捨てました。あの女学生にどうして飲ませてあげたかったのだろう。ぼんやりしていると水を欲しがっている茂の姿が浮かんできました。茂、明日はきっと飲ませてあげるからね。8日の朝早く、折り面と書いた布切れがあったよ、早く行ってみんさい、という人がありました。やっぱりダメだったのか。茂子さん、間違いかもわからんから早く行ってみよう、おじさんの言葉で奮い立ちました。間違いであってほしい、茂はきっと生きている。中島町では死体のいくつかは片付けられ、白骨の山があちこちにできていました。二人は布切れを探し歩きます。ないね、でもこの辺りに布切れがあったいうじゃけね。焼け残った布切れを見つけては一つ一つ伸ばしてみます。茂子さん、あっちへ行ってみよう、おじさんに促されてゆっくり歩き始めました。でもやっぱりさっきのところじゃ、母はもう一度振り返りました。あれ、おじさん、五十ばかりの骨が1メートル間隔で並んだところに後戻りします。これが茂のではと一つの骨を指さしました。違うじゃろうよ、茂はそんなに大きくはないよ。それでも骨の前にしゃがみ込みます。丸い頭の骨、出っ張った頬骨、じっと見つめました。するとどうでしょう、そこに茂の顔が浮かび上がってきたのです。茂、母さんよ、優しく呼びかけました。思わず骨に触れました。少し動きましたと胸の骨の下にちらっとと見えるものがあります。手で周りの灰を払いのけました。弁当箱です。恐る恐る蓋を開けました。大豆や麦、米、それに芋の切れ目までも 二日前に入れたそのままで、色だけが真っ黒になっていました。違う、違う、しげるのじゃない。そう願いながら目をこすってもう一度よく見ます。間違いありません。おじさんも引き返してきました。二人して弁当箱を見つめます。ああ、オリメンと書いてある。母はふらふらとおじさんに倒れかかりました。やっぱり、しげるだったか。おじさんは一言つぶやき、泣き崩れる母の肩に手を置きました。しげる、あんた、弁当も食べずに死んだのね。母のあふれた涙は、しげるの口の骨を伝いました。あ、しげる、水が欲しいのね。持ってきた水筒の水を口のあたりに注ぎました。とっくとっくとっくとっく。水の流れ出る音が茂の命の響きだったのでしょうか。その音が消えたとき、ああ、茂は死んだんだなと思いました。茂、暑かったろうね。母さんが抱っこしてあげるからね。母は骨と灰を布で包みました。それから7日後、ラジオから聞き慣れない雑音混じりの声が聞こえてきました。母は茂の写真を前にぼんやりしていました。お隣さんがやってきて、日本が戦争に負けたことを伝えてくれました。それを聞く母の手は、固く握りしめられました。ああ、なぜもう少し早くやめなかったんだ。そう、戦争さえなければ。8月25日に葬式をしました。葬式が済むと持ち帰った灰を畑の芋に振りかけてやりました。2週間前に茂が見つけた地割れ芋の上です。芋は赤ちゃんの頭くらいに大きくなっていました。これは茂にあげようね。次の年、母は地割れ芋のあったところにアジサイを植えました。茂との思い出をいつまでも心に刻みつけておこうと思ったからです。アジサイは次の年、白い花を咲かせました。そして年ごとに花の数を多くしていきました。あの日から44年、地割れ芋の畑のアジサイは今日も美しい花を咲かせています。ばあちゃん、しげるおじちゃんの花がきれいに咲いたね。孫たちとおばあさんがそばにありました。きれいでしょう。おばあちゃんはこの花が大好きなんよ。ほじゃけ、いつも見に来とるんじゃねえ。そうよ。おばあちゃんがいなくなっても、あんたらが大事にしてあげてね。
大事にしてあげる。おばあちゃんの宝物じゃけ。ね、兄ちゃん。
うん。僕も大事にしてあげるよ。ありがとう。嬉しいね。しげるおじちゃんも喜ぶじゃろうね。
おばあさんの目に光ったものが、アジサイの花の上に落ちました。真っ白い花の上を、風がそよと通り過ぎていきました。
風に終わらない。